トップインタビューいいね富山。こんにちは、小山健一です。毎週木曜日この時間は音楽と市町村のトップへのインタビュー。市町村長に最近の動きやこれからについて伺い、音楽とともにお伝えしています。今日は南砺市の田中幹雄市長です。こきりこや麦わ節などさまざまな伝統芸能が受け継がれている南砺市ですが、今月東京で開かれた全国高校総合文化祭の郷土芸能部門で南砺平高校郷土芸能部が8年ぶり3度目の日本一に輝きました。番組の最後に市長としての喜びや期待についてお聞きするとともに、今日は南砺市の最近の注目の動きにスポットを当て伺いました。明日26日からは戸賀村で演劇のスコットサマーシーズン、福野地域ではワールドミュージックの祭典すき焼きミーツザワールドも始まりますね。この番組は富山の医薬品原薬メーカー大和薬品工業、人と町の毎日を守る寿き伝説の提供でお送りします。
大和薬品工業は創業から半世紀以上、医薬品の原薬を製造しているメーカーです。熱意と責任と信頼を持って頑張れるスタッフ求めています。詳しくはウェブで富山の医薬品原薬メーカー大和薬品工業です。
トップインタビューいいね富山。今日は南砺市の田中幹雄市長です。南砺市の最近の注目の動き、数ある中で私がまず挙げたいのは上花別院善徳寺、お寺でテレワークができるようになったということです。その他の気になる動きとともに田中市長です。
上花別院善徳寺のテレワークスペースがオープンしました。来年夏には宿泊施設も、ね、誕生ということなんですが、
はい、これちょっと不思議な組み合わせですよね、はい、上花別院善徳寺の中にテレワークスペースができたと。これ民間の水戸匠さんが企画してやっていただいたんですが、やはりお寺の中っていうのは365日使ってるというスペースもあるんですけど、本当にこう自然があったり、この建物の日本的なすごい静かな場所がありますので、そういった中でテレワークできるスペースをということなんですね。で、善徳寺はもうご存知の方多いと思うんですが、550年の歴史があって、で柳宗悦さんがですね、美の訪問を書いた、そういう場所でもありますので、我々にとっては浄土真宗大谷派の別院ということと、そして今も毎日のように信徒の人が集まってくる心の拠り所ということと、もう一つはですね、民芸、民芸運動の、我々にとってはもうシンボリックなお寺ですので、そういった中でクリエイティブな方も来られるだろうと思うし、企業なんかの皆さんもね、ぜひ来ていただきたいなと思っています。で、それと合わせて来年あたりに向けて、そこを宿泊もできるように今準備を進めていただいております。もともとお寺があって栗があるんですけど、その栗というところには従来宿泊できるスペースはあったんですけど、これをもうさらにゲストハウスのような形でいろんな方にお泊まりいただけるような、そういうことを今進めていただいています。
次にですね、消費喚起のために南地家第5弾を、これ過去最多店舗参加でですね、発売されるんですね、来月。
はい、南地家っていうのはこれ実を言うと南砺市の商工会青年部の皆さんが企画といいますか、初めて作り上げた仕組みなんですね。その後女性部の方に広がって、で今回は全部の商工会の会員の皆さんに参画をいただくということですので、これでもう今までよりも第5弾でかなりの店舗数が増える、そういう予定です。で、これ仕組みなかなか難しいんですけど、30% のプレミアムがつく商品券が各店舗で販売するんです。 ですから例えばそのお客様が毎回来てくれるような店舗の皆さんはお客さんにですね、こういうのがあるからどんどん来てねっていうことでその店舗が責任を持って販売するという仕組みになってます。それで県の補助金もいただきながら 30% のプレミアムがつくということでお店にもお客さんがたくさんいただけるし住民の皆さんにも非常にこうありがたいというかいろんなものに対しての 30% っていうのは大きいですから使っていただければというふうに思います。でお店が責任を持って販売をしてそして盛り上げていただくそれに合わせていろんなお店の企画なんかも考えていらっしゃるようですのでこういったところがまたより広がっていくんじゃないかなと思っています。
来月4日発売開始それからですね稲見彫刻協同組合が今年度末で訓練校をですね休校するというニュースが伝わりました。それに伴って校舎を活用して彫刻塾を開設ということなんですが
これも長い歴史の中で彫刻家を育てた大変大切な学校だったんですけど、この仕組みは木彫の町稲見ならではの仕組みだったんですが最近はその研修生というか入校する方も減ってきてますしその講師の方々も結構コストもかかったりするんですね。そういう中で今回彫刻組合の皆さんはまずはこの学校というものをやめるんだけれどもいろんな方に稲見彫刻を知ってもらいたいということで彫刻塾というような企画をそこでやりたいなというこういう提案をいただきましたので稲見彫刻我々にとっては大切な伝統工芸でございますのでそのあたりは組合の皆さんと一緒にタイアップして応援をしていきたいなというふうに思っています。
新しい体制が後継者育成につながればと思います。
今年度末で休校する訓練校は稲見彫刻協同組合の方の工房に弟子入りした人しか入校できませんでしたが彫刻塾では門戸が広がることになるかと思います。初心者向けのカルチャーと職人志望者を対象にしたプロの2つのコースを用意する計画ということですのでその中で木彫刻に魅力を感じ彫刻師を目指す方が出てくることに期待です。それから南地家は南都市の商工会青年部の皆さんが作り上げた仕組みだそうでチケットを購入したお店でしか使えない分と他の店でも使える分に分かれていますので購入は応援したいお店でということになるのでしょうか。そして全徳利に誕生したテレワークスペース来年には宿泊施設もできるということで歴史あるお寺にこもり数日間仕事をするのもいいですね。トップインタビューいいね富山ここで田中市長から皆さんへの1曲目は
最近僕は大好きなアーティスト平井大さん高校野球で本当に感動しました。でその高校野球の番組の中で流れている栄光の扉ぜひ聞いてください。
トップインタビューいいね富山南都市の田中美京市長に小山健一がお話を聞いています。この番組でも紹介してきました来月に迫った高校生に1000万円を託したまちづくりイベント僕たち高校生が南都を魅力的にしようと立ち上げたプロジェクトです。略して僕南そして4年に一度来年開催される稲見国際木彫刻キャンプの詳細が決まりつつあります。
来年の稲見木彫刻キャンプについてさまざまなことが決まり始めています。市長の定例会見での発表資料にはですねビヨンドコロナを見据え大規模な国際イベントにと記されていたんですが
もともと稲見国際木彫刻キャンプについては4年に一度開催しています。でこれ普通のオリンピックの2年後といいますかそういうサイクルでやってるんですけどここへ来て実を言いますと前回から今回までの間にまさにコロナでもう全く海外からの行き来もできないこの日本の国の状態だったんですがちょうど来年がその開催時期になりましてもう4年間コロナでなかなか動きが取れなかったところを海外からの作家をぜひですねお呼びをしてそして国際的なイベントとして成功させたいという思いがあります。でそういった中で、ビヨンドコロナとかアフターコロナいろんな言葉はあるんですがやっぱり将来見据えてもコロナを どう我々が考えていくかということに関してもモデルになるような、そういった意味で、まあ、ビヨンドコロナという言葉を使わせていただいたんですけれども、まあ、とにかく国際的なアートイベントということでしっかりと取り組んでいきたいなと思っています。
今回初めて希望というテーマを設定して公開制作ということなんですかね。
そうですね、まあ、世界中のアーティストがテーマを決めて今までバラバラのテーマでやってたんですが、今回はコロナのこととか、まあ、ロシアのウクライナへの侵攻等々のことを考えたときに、世界中のアーティストに同じ希望という作品テーマを決めてぜひ作っていただき、それをまた見た我々が感動してですね、平和を望むとかそういったところにつながっていけばいいなというふうに思いました。
今のところ海外から8人、国内から、ね、4人程度の彫刻家を招聘したいと。
そうですね、海外も本当に5大陸から1人ずつとかっていうことでずっとやってたんですが、はい、まあ、今回8人ということですので、まさに世界中から集まっていただけるということで準備を進めています。
そしてですね、2年目の高校生1000万円プロジェクト僕難のこれ詳細が徐々に明らかになっています。来月9月23日にですね、旧南都福光高校会場に青春祭 in これ青春と書いて青春学園ですか。
はい、青春青春をテーマに高校生がみんなで知恵を出して今取り組んでいる事業です。でこれも先ほどからコロナの時期と重なってて、これは高校生、中学生、まあ、これ本当に大会だとか文化部の発表だとか何も開催されなかった時期がありましたので、高校生の青春青春を私たちはぜひ応援したい、こういう思いでいます。で、企画もすべて高校生ですが、今回9月の23日に並行になりました南都福光高校を利用して私たちの学園祭をやろうという企画を作ってくれたので、これについて私たちも応援したいなと思っています。で、今ですね、一生懸命高校生は企画を練っているところなんですが、例えばブースだとかステージへ、まあ、発表してもらえる方、またいろんな当日スタッフもですね、今募集中なんですね。これは全県下の高校生に向けての募集をしておりますので、ぜひ多くの方にお手伝いもしていただいたり、ステージで発表もしていただいたりということで、自分たちの学園祭をぜひみんなで作っていっていただければなというふうに思います。
まあね、どう展開されるか楽しみですね。
もう本当に若い人たちのアイデア満載ですので、私たちも期待しています。
そしてさあ、明日からですスコットサマーシーズンとすき焼きミーツ・ザ・ワールドが始まります。
はい、すき焼きも実を言うと昨年はやってましたが、オンラインで海外からのアーティストが参加していたんですが、今回リアルにもうすでに海外からのミュージシャンアーティストも集まってきておりますので、今回すき焼きミーツ・ザ・ワールド非常に楽しみにしております。また同時期にトガでの演劇サマーシーズンですね、これは3週に分かれて金土日3週間の中で行われるんですが、これはまあ毎年行っておりますが、これももう鈴木忠さんがトガに入って世界演劇祭をやられて、まあ、40年という年月が経つんですが、今回その記念の公演として劇団スコットによる鈴木さんの演出の演劇がいくつも展開されるということで、全国からお客さんが来ていただくということです。それと新たに、まあ、これ文化庁の事業なんですけれども、日本博という事業の中で、これは豊岡とそれと静岡、鳥取もですか、作品を作ったものをまた都がで、まあ、演ずるということですので、そういった新しい企画も今回発表されるということですので、大変楽しみにしています。
どちらも南都が誇るものだけに期待が高まります。
スコットサマーシーズンは明日から来月11日までの金土日の3日間都が村の都が芸術公園一帯で繰り広げられます。これに合わせて都が国際キャンプ場のグルメ館では、地元特産品の提供や伝統芸能の披露も行われるということです。3年ぶりに海外アーティストが来日して、福野文化創造センターヘリオスで行われるすき焼きミーツ・ザ・ワールドと合わせ、内容などが変更になることもありますので、ホームページなどでご確認ください。そして来月23日の僕難、旧南都福光高校を舞台にした学園祭のイメージですね。南都市以外の県内他の高校生のブース出展やステージ発表も呼びかけているそうですから、こちらも期待が高まります。 トップインタビューいいね富山、ここで田中市長からの2曲目です。
はい、今回すき焼きミーツザワールドで、出演をいただく、バブルブルーズというアーティストの曲です。アフリカマナヨ、ぜひお聴きください。
よくぞここまでたどり着いた伝説のコアラよ。
はい、
うん、修行に来た伝説のコアラじゃないの？
修理に来た伝説のコアラです。
でも伝説なんでしょ？伝説の先に喜びをつなぐことぶき伝説、
ただいま技術スタッフ募集中、詳しくはウェブで。
トップインタビューいいね富山、南砺市の田中幹夫市長に小山健一が聞いています。
さあ、嬉しいニュースがありました。全国高校総合文化祭郷土芸能部門でですね、なんと平高校が日本一。
はい、もう8年ぶりなんですよ。なんと平高校の郷土芸能部が日本一になりました。これは高校生の頑張りっていうのは本当に我々も感動するんですけれども、地域の皆さんが日常からその指導をしていらっしゃいますので、地域挙げて期待をしてた、そういう校文祭だったんですが、本当に今回素晴らしい結果が入ってきたということで大変嬉しく思っています。このあと27ですから、あさってですか、国立劇場でもう一度発表会がございます。でこれは私も行く予定にしておりますので、もうとにかく高校生の8年ばかりの元気パワーを民謡という五箇山民謡に込める、そういうステージをぜひ見たいなというふうに思っていますし、今後多分ですね、五箇山の麦屋祭りだとか城花の麦屋祭りあたりにも高校生の出演があるんじゃないかなと思いますし、割といろんなところの県内県外オファーが来ているようですので、ぜひ多くの皆さんに、なんと平高校の郷土芸能部五箇山民謡を堪能してもらいたいなというふうに思っています。
は
い、
こうした高校生の活躍も南砺市が目指す一流の田舎の1ページのような気がいたします。
トップインタビューいいね富山、今日は南砺市の田中幹夫市長にお話を伺ってきました。最初のお話にあった城花別院善徳寺にテレワークスペースが誕生し、来年には宿泊施設もできるという話題、最近注目されているワーケーションを越中の小京都城花でということにもつながりそうですね。今日の放送はラジコのタイムフリー機能を使えば1週間以内ならいつでも聞くことができます。FM 富山ホームページのポッドキャストでも聞けます。トップインタビューいいね富山、来週9月1日木曜日は滑川市の水野達夫市長に伺います。それではこの辺で、小山健一でした。この番組は富山の医薬品原薬メーカー大和薬品工業、人と町の毎日を守ることぶき伝説の提供でお送りしました。